風のガーデン、
はい、
ガンが旅するという言い方があります、
うん、
彼のガンは膵臓で誕生し、胆臓からリンパ節、リンパ管を通って今は体中を旅しています。これは本人には過酷すぎる旅です。現在尋問は絶対に無理です。医者の立場としてそうとしか言えません。中井貴一扮する定見がですね、
はい、
二神達也の病状について検事に語っていたわけなんですが、まあこれがね自分にも当てはまってしまってる。
そうですよ ね、そのまんまズバリですよね、
うん、同じくステージも 4B ということですからね。でもやっぱりねこうやってねがんの症状が進んでいく、またそういうのをね、うん、目の当たりにさせられるとですね、はい、重いのは
まああんまり陽気にはなれませんね。
ねでまあですね、定見がねなぜ父親の定蔵からね、まあ、感動されたかっていうあたりがね、
うん、はい、
まあ、今回描かれていたわけなんです
よね。そうでしたね。
あの回想シーンね、うん、よかったですね。
よかったですね。
まあ、考えたら初めて緒方健さんと中井貴一さんが2人で芝居をしたと、うん、
はいはい、
いうことですよね。
まあどっちも貫禄ありますからね。
でこのあたりのことね、実はねちょっとね細工がされていてですね、公式サイトの方の宮本監督の編集後期の方に描かれているんですが、
うん、
今でも思い出すだけで手に汗をかいてしまいそうなくらいとても緊張したシーンがあります、
うん、
物語中盤に出てくる定見の7年前の回想シーン、それは正真正銘ぶっつけ本番で行いました、
うん、
ぶっつけ本番というのは本来なら何度か行うリハーサルを行わず、いきなり本番をやることで、
うん、
私も長い間ドラマに携わっていて、やってみたいけどやれなかったことでした。当然のことながらリハーサルは役者さんにとっても我々スタッフにとっても大事な工程で、それによって役者さんの動きが決まり、カメラやマイクの位置も決まるわけです。
うん、
役者さんだって相手の出方や動きを知ることで本番までに自分の芝居を微調整できるし、ともかくリハーサルをやらない撮影は無謀とも言えます、
うん、
それでもやりたいと思っていたのは、実は役者さんが最初に行う芝居が一番感情が入っていていいことがあるからなんです、
うん、
特に感情がぶつかり合うシーンなどではそういうことがよくあるんです。何度もリハーサルを行うことで収まりのいいシーンにはなるけど、何か物足りなさを感じてしまう。もちろん全部それでやるわけにはいかないので、今回は全ストーリーの中で選びに選び抜いた2箇所で行うことにしました、
うん、
そのうちの一つです。
あ、
びっくりしますね。
ね、
あれがぶっつけ本番一切のリハーサルなしですよ。
ねえ、まあ、その相手の出方も何も全くわからないっていう ね、
まあですね、この提案をですね、監督があの二人の役者にしたところですね、
はい、
中井さんは受けて立ちましょう。ね、緒方さんも面白いじゃない。
うん、
ね、
うん、
まあそういう二人のね、気概もあって、成立した。うん、
ねえ、うん、まああの二人の実力だからまあできるっていうことも
ね
ありますよね、演技の上では ね、
確かにやった甲斐はあったと、
ね、印象的なシーンになりましたね。
それからですね、編集後期ではですね、
はい、
定見と二神のシーンもとても迫力があります、
うん、
すごいなと思ったのが、一度撮った後に中井さんからちょっと別のパターンでもやってみたいという提案があって、もう一度やってみたら中井さんの芝居を受けて奥田さんの芝居もガラッと変わった、
うん、
ベテランの役者さんにとっては当たり前なのかもしれないんですが、それがとてもいい感じにはまっていたんです。定見と二神がぶつかり合いながらも共鳴しているのが伝わってきました、
うん、
これまで何のつながりもなかった二人の心が近くなっていく感じがしました。確かにこのあたりはね、奥田瑛二さんの真骨頂、
さすがですよね、
うん、で、まあ、それをですね、定見は自分の中に投影していくという感じでしょ
う、うん、そうですね。だからやっぱり向かい合ってこう演技してるとこなんかは、なんかこうね、同じものをこう持ってる男と男の無言のつながりみたいなものが ね出てきますよね。
だからね、間に合わなかったらキャンピングカーをね、
うん、
先生にあげよう。
はいはい。
当然二神の方はね、定見がね、自分と同じ状況だということを知らないわけですから
ね、
これを知った時に二神がどういう反応を示すのか、このあたりがね、かなり楽しみになってきました、
ね、そうですね、見ものですねこれは。
さて、風のガーデンのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生からのコメントなんですが、
はい、
今回は龍谷大学で開催された スキンケアご相談会に行っていたために番組を見ることができませんでした。
あら
そこでリムスキンケア情報を兼ねて今回の催しをリポートとさせていただきます。リムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールはニキビ、アトピー、乾燥肌、体臭などの肌トラブルでお悩みの方のスキンケアにご好適であることから学生の福利厚生面や就職活動に有用な製品であるとして龍谷大学生協販売商品にご採用いただきました。ほう。そこで販売に先立ちリムスキンケアご相談会を開催させていただくことになりました、うん、リムスキンケアご相談会はこれまで各地において開催してきましたが大学キャンパス内で開催するのは今回が初めてです。構造機能科学研究所は生命と健康を追求している大学研究者を基盤に設立した大学発ベンチャーですので学生さんを皮膚の健康面からサポートできることは最も望んでいたことです、
うん、
23日24日のスキンケアご相談会当日には関西文化学術研究都市の関係者が応援に駆けつけてくださりまた京都大学及び同志社女子大学の女子学生さんらにもご協力をいただきました、
うん、
おかげさまでこれまでの展示会とはちょっと異なった雰囲気の交流ができました、
うん、
リムソープおよびリムエモールの保湿効果は肌質によって異なりますが今回の商品お試しにおいてリムソープの保湿効果の記録更新がありました。
お肌
を洗いながら保護保湿ができるリムソープの保湿効果は一般的には 5% から 10% の範囲にあるのですが、
うん、
過去で最も高かった方で 21% でした。
お
今回お試しいただいた女子学生さんでは 27% もアップし本人もびっくりしていましたが私もびっくりです、
うん、
商品をお試しいただいたいずれの方にもしっとりしているのにさらっとしていてとても気持ちがいいと言っていただき改めてリムソープとリムエモールの機能と品質に自信を深めています。健やかで美しい肌が実現できるリムソープおよびリムエモールは就職活動のスキンケアに好適と高いご評価をいただいておりますので肌トラブルでお悩みの学生さんにはぜひお試しいただいて自信を持って試験に臨んでいただきたいと思います。
は
ー、ということでね、女子大生の間にもですね、
はい、
このリムシリーズがね、どんどんどんどんとね、うん、浸透していくと
ね
もう先生もねそれこそ大喜び、うん、
ね、
うんうん、またこの風のガーデンをね、
はい、
見るのもねウキウキという感じになっていただけるんじゃないかな、
ね、そうなってほしいですね。
これからもですね鈴木先生と一緒に、
うん、
まだまだ重いドラマなんですがねしっかりと見届けていきたいと思いますね。